そろそろ自社のホームページをなんとかしないと、とか、でも一体どこに頼めばいいんだ、とか。今回はですね、埼玉県内でビジネスを展開するあなたが、一度は抱えるであろう、そんな切実な悩みについて深く掘り下げていきます。手元にある埼玉県産業振興公社の調査データが結構衝撃的なんですよね。なんと県内の中小企業の約9割が実はデジタル化に未着手、あるいは関心が薄いと。
これは深刻な数字ですよね。ただ見方を変えればですよ、今本気で取り組めば競合に圧倒的な差をつけられる絶好のチャンスだとも言えるわけです。ただ問題は、その本気の取り組み方を間違えてしまうと、時間もお金も無駄になりかねないっていう、そこなんですよね。
まさに。そこで今回はですね、テーブルにいくつか資料を並べてみたんですけど、中心になるのは、埼玉県で20年以上、3000件以上のプロジェクトを手掛けてきた制作会社の知見がまとめられた、かなり踏み込んだ内容の記事です。ただそれだけを鵜呑みにするんじゃなくて、フリーランスの方のコラムとか、東京のマーケティング会社のレポートとか、いろいろな視点を交えながら、あなたがウェブサイト制作っていう重要な投資で失敗しないための思考のフレームワークを一緒に作っていければなと。
ええ、一つの正解を提示するんじゃなくて、いろんな角度から光を当てることで、あなた自身のビジネスに最適な答えを見つける、そのお手伝いができればと思います。では最初の大きな論点からいきましょうか。
はい、じゃあ早速核心に触れていきます。多くの人はやっぱりコストを考えて、まずフリーランスに直接依頼するってことを検討しがちじゃないですか。でも今回取り上げるこの記事は、それこそが失敗プロジェクトの典型的な入り口なんだと、かなり強く警鐘を鳴らしてますよね。
そうなんですよ。この記事が描いてる失敗の構図っていうのがすごくリアルで、例えばあなたが良かれと思ってデザイナーに直接指示を出す。で、次にそのデザイナーがプログラマー、コーダーに指示を出すわけです。すると今度はコーダーから、いやこの仕様だと技術的に難しいですみたいな質問が戻ってくる。で、あなたがまたデザイナーと相談してって、もう関係者が増えれば増えるほど連絡系統がぐちゃぐちゃに絡み合っていく。まさに蜘蛛の巣ですよ。
ああ、なるほど。家を建てるのに、主々であるあなたが直接大工さんとか左官屋さん、電気屋さんにバラバラに指示を出してるような、そんな状態ですかね。壁の色は昨日大工さんに伝えたはずなのにってなっても、誰も全体の責任を取ってくれないみたいな。
まさにその通りです。その結果、方針が二転三転しちゃって、プロジェクトが迷走を始める。で、この記事が指摘する最悪のケースっていうのが、ウェブサイトが誰も触れない聖域になっちゃうことなんです。担当者が辞めちゃったり、複雑すぎて誰も手をつけられなくなったりして、改善されないまま放置されてる中小企業のサイトって実は驚くほど多いんですよ。だからこそ、デザイナーとかコーダーといった専門家たちを束ねて、品質とスケジュールに全責任を持つ司令塔、つまりプロジェクトディレクターがいる組織的な体制が不可欠なんだと、この記事は結論付けてるんですね。
なるほど。司令塔のいる組織体制ですか。それは理屈としてはすごくよくわかります。でも、ちょっと意地悪な見方をすると、それって逆にボトルネックになったりしませんかね。手元にある別のフリーランス集団が書いたコラムだと、ディレクターを介すことでクライアントの細かなニュアンスが失われるとか、デザイナーと直接話せる方がスピード感があるとか、全く逆のことが書いてあるんですけど、この点についてはどう考えますか？
ああ、それはすごく重要な指摘ですね。そしてそれこそが今回の本質的な問いかけなんです。問題はディレクターがいるかいないかっていう二元論じゃないんですよ。あなたがこれから作ろうとしているウェブサイトの規模と目的、これによって最適な体制は全く違うっていうことなんです。例えば数ページのシンプルな会社案内サイトだったら、フリーランスの方と直接やり取りする方が、スピーディーでコストも抑えられるでしょう。でも EC サイトとか顧客管理システムとの連携、オンライン予約機能みたいな複雑な要件が絡むなら話は別です。複数の専門家が関わるプロジェクトで司令塔がいないと、さっきの蜘蛛の巣状態に陥るリスクが飛躍的に高まる。この記事の主張は、特に後者のようなビジネスの根幹に関わるウェブサイトを想定しているわけですね。
つまり自分のプロジェクトの規模をまず見極めると、その上で合った体制を持つパートナーを選ぶべきだと。安易に安いからっていう理由だけで選ぶのが一番危ないということですね。なるほど。では組織体制の重要性を理解したとして、次のハードルはその会社の実績をどう見抜くか
ですね。この記事で紹介されているマーキュリープロジェクトオフィスさんは埼玉県内で累計3000件以上とありますけど、正直この数字は圧倒的すぎて逆に実感が湧かないというか。
数字の大きさに惑わされちゃいけないんです。この3000件っていう数字の重みを正しく理解することこそが良いパートナーを見抜く鍵になります。この記事によると、これは単に3000のサイトを新規に作ったっていう意味じゃないんですよ。2002年の創業以来、100社以上のクライアントと長期的な関係を築いて、その中で生まれた新規制作、リニューアル、日々の更新作業、システムの改修とか、大小さまざまなプロジェクトを全部積み重ねた数字なんだと。
なるほど。作って終わりの取引じゃなくて、長期的な関係性の総量を表してるわけですね。ただここでもう一回ちょっと懐疑的な視点から質問させてください。うらった見方をすれば、ごく簡単なテキスト修正みたいな小さな作業を大量にこなして数字を大きく見せてるっていう可能性はないんでしょうか。その数字の質を私たちはどう見極めればいいんですかね。
それはあなたがパートナー候補と話す際に絶対にすべき質問ですね。そしてその答えこそがその会社の実力を示します。この記事がヒントとして挙げているのが、具体的な事例の深さなんです。例えば、埼玉市にある創業100年を超える産婦人科のデジタル化を支援したケース、考えてみてください。歴史ある医療機関が患者さんの個人情報を扱うデジタル診察券とか、病院のオペレーションに直結するオンライン予約システムを任せるっていうのは、半端な信頼関係じゃありえないじゃないですか。
確かに、それはホームページをきれいにしましたっていう話とはもう次元が違いますね。
事業の根幹、しかも極めて繊細な情報を扱う部分を任されてると
、
そういうことです。ですから、あなたが3000件の実績と聞いたら、その中で最も事業の根幹に関わった、最も信頼関係が試されたプロジェクトはどれですかって聞くべきなんです。その問いに対して、具体的な課題とそれをどう乗り越えたのかを熱量を持って語れるかどうか、それこそが数字の裏にある質を見極めるための一番確かなリトマス試験紙になりますよ。
なるほど。数字の大きさじゃなくて、事例の深さと複雑さを問うと。これは実践的なアドバイスですね。さて、長期的な信頼関係が大事なのはよくわかりました。でも関係が長いだけだと、やり方が古いまま時代に取り残されちゃうリスクもありませんか。その点、この記事ではセールスフォースとか生成 AI といった最新技術の名前も出てきてますが、多くの会社がうちはデータドリブンですっていう中で、本物とそうじゃないものを見分けるポイントってどこにあるんでしょう。
まさにそこがこの記事で一番面白い部分かもしれないですね。ここで注目すべきは、彼らの哲学として掲げられている、自分たちが使っていないものをお客様に勧めることはしないという一文。これ単なる誠実さのアピールじゃないんです。彼ら自身が経営基盤としてセールスフォースを全面的に導入して、顧客管理から案件の利益管理、さらにはキャッシュフローの予測まで、自社の経営そのものをデータで一元管理しているそうなんです。
へえ、つまり自分たちの会社を実験台にして、その成功ノウハウそのものを商品として提供してるっていうことですか。
おっしゃる通りです。ここに単なるツール導入業者との決定的な違いがあるんですよ。例えば、あなたが人材採用に悩む企業の経営者だとしますよね。多くの制作会社は、採用に強いサイトを作りましょうって言うでしょう。でも彼らなら多分こう提案できる。我々は自社の採用活動でセールスフォースを使って、どの媒体からの応募者が最も定着率が高いかをデータで分析して、採用広告の費用対効果を 30% 改善しました。この仕組みとそこで得たノウハウを御社のサイトにコンテンツとして実装しませんかと。
ああ、なるほど。自社の成功体験、つまり一次情報そのものが、クライアントのサイトに載せるべき説得力のあるコンテンツになるわけですね。
まさに。そしてそれが Google が検索順位を決める上で近年最も重視している EEAT、 つまり経験、専門性、権威性、信頼性、これに直結するんです。生成 AI にあって、それっぽい文章は誰でも作れるようになったじゃないですか。だから今、Google は実際に体験した者が語る言葉の価値をこれまで以上に高く評価しようとしているんです。自社でデータを活用して経営を改善しているという経験そのものが、顧客サイトの信頼性を担保する最強の武器になる。これは非常にロジカルな戦略だと思いますね。
自分たちがデータ活用の実践者だからこそ、説得力のある提案ができるし、結果として Google からの評価も高まるサイトが作れると。これは見事な循環ですね。さて、ここまで聞いて、組織体制、 実績の質、技術力とかなり解像度が上がってきました。でも埼玉の経営者にとって最後の大きな迷いが残ってると思うんです。ここまで来たらいっそ東京の一流企業に頼んだ方がもっとすごいものができるんじゃないかって。リモートワークが当たり前になった今、あえて地元の会社を選ぶメリットって何なんでしょうか。
これもまた避けては通らないといいですよね。この記事では最後の決め手として地域密着のメリットを挙げています。例えば埼玉市の大宮エリアと熊谷市では同じ商品を売るにしても響く言葉とか顧客層が全く違うみたいな地域の市場特性を肌感覚で理解していること、これは東京の会社がデータ上では分かっていても実感として持ちにくいすごく大きな強みです。
地元ならではの土地感がマーケティング戦略の精度を上げるってことですね。
ええ、ただ私たちが目を通した別の市場レポートでは全く逆の結論が示唆されてるんですよ。それによるとリモートツールが進化したことで地理的な頭壁はもうほとんどなくなったと、むしろ地方企業こそ東京の最先端のクリエイティブ企業にアクセスするコストメリットが最大化していると。東京のトップレベルの会社も競争の激しい都内だけじゃなくて地方の優良なクライアントを求めている。だからあえて地元にこだわるのは視野を狭めてるだけじゃないかっていう指摘もあるんです。
なるほど、これは悩ましいですね。地域に根ざしたきめ細やかな戦略を取るか、それとも全国区の最先端のクリエイティビティを取るか。
まさにこれがあなたにとっての最後の戦略的な選択になります。どちらが正しいってわけじゃないんです。あなたのビジネスが地域のお客様との深い関係性の上に成り立っているのか、それともオンライン上で全国あるいは世界を相手にしているのか、それによって最適なパートナーは変わってきます。この記事が提示するすぐに会って相談できるっていう物理的な距離の近さは、特にデジタルに不慣れな経営者の方にとっては何者にも代え難い安心感とスピード感をもたらすでしょうし、一方で世界を相手にする EC サイトなら最新のデザイントレンドを熟知した東京のチームが最適かもしれない。この地域性と先進性のどちらに軸足を置くか、自社のビジネスモデルと照らし合わせて考えることが重要ですね。
組織的な政策体制か、スピーディーな直接対話か、実績の量か質か、そして地域の土地感か、中央の先進性か。今日私たちがいろんな資料を比較検討してきたことで、ウェブサイト制作会社を選ぶ上での重要な論点がかなりクリアになりましたね。闇雲に業者を探す前に、まず自社がどの軸を重視するのかを定めることが重要だと。
その通りです。そしてこの記事は最終的に、もしあなたが埼玉県内でビジネスを展開していて、ウェブサイトに課題を感じているなら、まずやるべきことは一つだと示唆しています。それは専門家に現状分析を依頼すること。多くの経営者が抱える何が問題なのかわからないっていう漠然とした不安をデータに基づいた客観的な課題へと分解してもらう。それがビジネスを成長させるための最も賢明でかつ無駄のない第一歩になるでしょうと。
ありがとうございます。では最後に今日の議論を踏まえて、あなたが思考をさらに深めるための問いを一つお願いします。
はい、この記事の中には IQ より EQ、 心の知能指数、つまりクライアントのビジネスとか思いに対する共感力が重要だという一節があったんです。これを少し発展させて考えてみたいと思います。ウェブサイトって単なる情報が載ったデジタルのパンフレットじゃないんですよね。それはあなたの会社のデジタル上の人格であり、デジタルのボディーランゲージなんです。そのデザイン、言葉遣い、情報の提示の仕方一つで訪問者に信頼感とか安心感、あるいは逆に不安や不信感を無意識のうちに伝えてしまっている。そこであなたへの最後の問いです。あなたの会社のウェブサイトは今どんなデジタルの人格としてお客様の前に立っていますか？そしてその人格はあなたが本当に届けたい会社の価値観や情熱を雄弁に語ってくれているでしょうか？